皆様、こんにちは。今日の箇所を読んで、皆様どう、印象を持たれたかと思います。私は金持ちでないから、関係ないと、そう思う方は手を挙げてくださいっていうの、私の恩師が言ったのを思い出すんですけれども、大変厳しい叱責がここにあります。ただ目に余る状況が教会にあった、だからこそヤコブはこう言わざるを得なかったということがあるかと思います。場所はキリストの教会です。しかしながらヤコブ書の一章を見ますと、例えば一章の最後27節、そして二章の4節まで拝読いたします。父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないように自分を守ることです。私の兄弟たち、あなた方は私たちの主、栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら、人をエコひいきすることがあってはなりません。あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、またみすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。あなた方は立派な身なりをした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい。でなければそこに私の足元に座りなさいと言うなら、自分たちの間で差別をし、悪い考えで裁くものとなったのではありませんか。このようなことが起こっていたということが記されています。当時は、乏しい方とまた豊かな方の違いが甚だしくあって、だからこそ世の中では高い地位の方の前には道を開けたりひれ伏したり、そのように差別することが横行していました。そして、そのような中で過ごした方たちが教会に入っても、世間の在り方をそのまま取り入れてしまっていたということが往々にしてあったようです。確かに同じ教会にですね、オーナーさんとですね、新入社員が入ってきたらどんなことになるだろうかと、いう時に、心が騒いだりするかもしれません。また私自身も、大先生が入ってきたら席を譲りたくなってしまうことが起こるかなと思います。それらのことを含めて、今日は、テーマを裕福なことの危険とさせていただきました。裕福さは富が、豊かにあることだけでなく、恵まれた立場にあって何でも自分の思い通りになってしまう、そして、人が自分の思い通りにしてくれて、 当たり前、そう考えてしまう状況、それは気をつけないと高ぶってしまう、謙遜を忘れてしまう危険があるのではないか、そのことを共に考えたいと願っております。もう一度ヤコブ書の五章の一節を拝読してお祈りいたします。ヤコブの手紙五章一節、金持ちたちよ、よく聞きなさい。迫り来る自分たちの不幸を思って泣き叫びなさい。天の父様、お言葉をありがとうございます。あなたを崇める者と私たちをどうか気づかせ、またあなたの恵みによって作り変えてくださいますように、どうか御言葉を私たちに豊かにお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書の中では神様は弱い方、貧しい方、苦しみにある方々には優しく語りかけておられ、またどちらかというと強い方、豊かな方には厳しく語っていることが多いです。しかし同時に神様が豊かにしてくださることは忠実な信仰に対する祝福であるとも書かれており、また貧しくされることは不信仰の報いであるとも教えています。まあ、それがどのように具体的に当てはまるかということは、豊かだから良いとか悪いとか、経済的に困難にあるから幸いだとか不幸だとか、一概には言えないことです。金持ちの素晴らしい方もいっぱい出てきます。イエス様、神様から褒められているアブラハム、またヨブ、彼らは裕福な人たちで、使用人がいっぱいいました。財産もいっぱいありました。またイエス様を葬ったアリマタヤのヨセフという人物もはっきりと金持ちであったと、その富を用いて自身の真新しい墓をイエス様に提供する恵みにも預かりました。改めてこの箇所を通して富や地位や力について私たちがどのように心得ておくべきかを共に確かめましょう。第一に覚えたいことは、富によっておごり高ぶるならば、それは不幸をもたらすことだと聖書が告げていることです。富に高ぶって不正を行っていた現にいました金持ちたちにヤコブは厳しく伝えています。良い待遇を得て当たり前と考え、そうしないならば相手を怒り、また、汚れていたり、また、貧しい、いでたちの方は、まあ、そばに近づくなと、まあ、そのように、言っている方たちが、いました。イエス様を信じている方たちですけども、まだまだ信仰が幼かったかもしれませんね。聖書がはっきり言っていることは、豊かであってもなくても 神様を第一にしているならば幸いですし、豊かであってもなくても地上のこと、この世のことを求めているならば災いであると教えています。ただし豊かであり、また快適な生活を送っている人は、自分の立場や自分の富についての誘惑や罠に陥りやすいことも現実にあることは覚えていましょう。豊かさになれることも大変なんですけども、乏しさになれるというのはなかなか難しいかと思います。努力が実を結ぶこともありますけども、実を結ばないこともあります。世の中は不確かです。伝道者の書ではそれは虚しいと告げています。自分、特に子どもたちにとっては、どんな家に生まれるか自分で選んだわけではありません。好きで豊かな家に生まれたわけでもなく、好きでイエス様と同じようにつつましい家に生まれたか、それは分かりませんし、あるいは好きで信仰深い家に生まれるか、好きで神様を無視している家に生まれるか、これも選べません。ただ神様が深いご計画を持ってそれぞれの生活や環境を与えてくださっていることは確かです。ですから、どんなうちに生まれたか、どんな豊かさの中にあるかということで、誇ることもできませんし、またがっかりしてもいけません。これが聖書の教えです。経済的に、困難にあるときに、豊かだったらと、願うんですけども、実際豊かになったら、大変なことがたくさん増えてしまったということもあります。豊かだから楽、楽しい、安全、とは限りません。確かに願う通りに物事が運ぶかもしれませんけども、しかし若い方たちにとっては苦労しないで何でも思う通りになる若い時代を過ごすことは、将来苦労することが増えるかもしれないんです。可愛い子には旅をさせよというのは、昔の例えですけども、それは、苦労しなさいと、親元を離れて、自分の思い通りにならないことを経験した方が将来に役に立つということを教えていることわざです。豊かさに置かれると、また、高い地位に置かれると、それを目当てに近づく人が増えてきます。その人の人格がどうこう抜きに、地位による役得、また、豊かな富、それを自分も欲しい、仲良くなれば良い生活が、良い道が開けると期待したり、またあわよくば奪ってしまおうなどと考える方たちが近づいてきます。そうすると 人を信じることが難しくなります。油断したら奪われるかもしれない。騙されるかもしれない。こうして危険が増える場合があります。また、豊かさや地位を与えることは責任も大きくなるということです。ただ、お金があるだけでなく、豊かな方たちはいろんな関わりがありますよね。そして、働いている人たちの生活も守られるために責任を負っています。多く与えられたものは皆多く求められ、多く任されたものはさらに多くを要求されますと、ルカの12章の48節にイエス様が教えられた通りです。そしてこの豊かさは誘惑ともなります。自分の思い通りになることを一番にして、そしてもっともっと豊かになったらもっともっと安心でもっともっと快適に生活を送れる。神様に頼るよりも豊かさの方が手っ取り早い。こうして神様をのけものにしてしまう危険が起こります。その意味ではこの国はその誘惑が多いかなと思います。特に商店とかサービスはですね、お客さんに大変丁寧に対応してくれますよね。そうすると店員に対して厳しくなってしまう、高く要求してしまうということがあります。そして気分を損なったりすると我慢できなくなって怒ってしまう。そして、せっかく自分に親切にしてくれる店員を、苦しめてしまうことにもなります。新人だから、また体調が悪かったから十分対応できなかったかもしれないんですけども、社員教育がなってないとかですね、そういうふうに辛く当たってしまう危険があります。また、そうやって働く方たちも人を見るときに自分の収入のために使えてるんだという勘違いをしてしまって、相手を、貯金箱のように、思って接してしまうのもこれもよくありませんね。ですから、富に頼る危険はどこにでもあるかなと私たちは覚えていましょう。次に覚えたいことは、ここから発展したことですけれども、神様から離れて富にとらわれてしまうと、富がその人を滅ぼしてしまう、その人を行き詰まらせてしまい、苦しめることになってしまうということです。2節3節をご覧ください。ヤコブ書5章2節3節。あなたの富は腐り、あなた方の、あなた方の富は腐り、あなた方の衣は虫に食われ、あなた方の金銀は錆びています。その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財を蓄えたのです。こう、ある意味、象徴的に表現しています。富が腐り、衣は虫に食われる。まあ確かに、 財産が損なわれるということはありますけれども、だから防腐剤を用意しておけばいいとか、そういう問題ではありません。イエス様はこう教えられました。マタイの福音書の6章の19節から21節を開いていただけますか。新約聖書10ページです。19節から21節を拝読いたします。マタイ6章19節から。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。実際に盗まれる、あるいは、腐ってしまう、そういうことがなかったとしても、神様から富に、心を奪われたために、神様から離れて、しまうと、富が害を与えるようになってしまう。元は神様の祝福、努力の賜物かもしれなくても、富に心を奪われると、それは役に立たなくなり、かえって害を与えるものになってしまうと聖書は告げます。どのように害を与えてしまうか。富のために心が捉えられて、そして欲望にその人が支配されて道を誤らせてしまう。また受けるべき幸せや満足を受けられなくなってしまうと警告されているのです。そしてそのように富に心を奪われると、もっともっとという思いでその人の考えを狂わせ、いつの間にか不正に手を染めるようになったり、いつの間にか人間関係を壊してしまったり、いつの間に心を病ませたりしてしまう。不正に陥るとますます不正の富はその人の平安を失わせます。どんなに力や地位や富を得ても、不正によって得たそれはその人に安心を与えず不安に陥れます。不安を解消しようとさらに富や地位を増やしても、敵を増やし妬みや恨みを増し加えるだけで、そしてとうとう自分の愛する方、自分の信頼できる方、仲間さえも疑いの目で見て、どんどん孤独になってしまいます。クリスマスに出てきますヘロデ大王、彼は若い時有能な指導者だと言われていましたけど、晩年には家族にさえ疑いを向けて殺してしまうまでし、寂しい晩年を迎えてしまいました。そしてやがて死の時が来ますけども、得た富は終わりの時に何も役に立ちません。ある本にこう書いてありました。 あっという間に過ぎる生涯、残るのは死のためにしたことだけと。イエス様は宝を天に蓄えなさい、そうすればいつまでも保つと。死のためにしていただいた財産はやはり死ねば残りの方たちのものになり、天国に持っていけません。しかし死の前に成した良い働きは神様が覚えておられ、よくやったと褒めてくださいます。報いてくださるんです。死の報いは決して損なわれることはありません。イエス様は不正の富で自分のために友を作りなさい、そうすれば富がなくなった時彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれますとあります。確かにこの地上にのある限りどっかで神様に関係ないところで用いられたということはあります。お金また紙幣や硬貨もですね、誰がどう用いたかってチェックできません。気にして全部診察しか私は使わないということもできるかもしれませんけど、しかし富は触れたか触れなかったということで、良し悪しを決めることはできません。この世の中ではいろんなことが起こります。全く汚れがない富というのはないと思います。でもそれを神様のために用いればいいのです。先ほど献金をお下げしましたけれども、この献金の一つ一つの出どころ、関わり分かりませんよね。でも神様に捧げたものは清いのです。神から離れて富に支配されると富はその人を滅ぼしてしまいます。またその害は自分自身だけでなく周囲に広がってしまいます。3番目に覚えたいことは、富に囚われた人は気づかないうちに周囲の方たちを虐げてしまうということです。4節から6節ヤコブ書の続きの箇所を読みます。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者たちへの未払い賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、ほふられる日のために自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を不義に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。ここまで恐ろしいことになってはいかないかと思いますけども、しかしその危険があることを覚えていましょう。社会の不正、権力の横暴を聖書は告げていますけども、今もなくなっていません。金持ちたちは、労働者を使って、そして、彼らに十分な報酬を与えませんでした。雇い主の方が立場が強いので、賃金を値切られても、またただ働きをされても文句は言えないという状況は今も企業にあるんではないかと思います。黒いとブラックという言葉が今よく用いられています。生活のためにそう不 不正に自分の収入を減らされても他の仕事に簡単にありつけないので受け入れざるを得ないということは今もあります。当時は労働者たちはそのようにして給金をいただけないと生活が行き詰まってしまい、自分を売って奴隷にならざるを得ませんでした。そしたらもう生活に必要な衣食住さえ乏しいんですけど、給金なしで働かなくてはいけないようにされました。金持ちたちはこれ幸いと人々を奴隷にしていたのでした。神様はイスラエルの民に対しては貧富の差が広がらないように手当を与えました。同胞に貸すときは利子を取ってはならない。生活に行き詰まって仲間が奴隷となってしまったら親族が買い戻すように、また買い戻してもらえなくても50年ごとのヨベルの年、解放の年には無条件で解放するように、また借り入れの時には貧しい人々のために落ち穂を残しておくように、また7年ごとの安息の年には借り取りをしないで、まあ、そのように神様は定めましたけど、なかなか守れないできました。イスラエルの旅はかつてはエジプトで奴隷にされて苦しんで死に叫び求め、死は約束の通りに救い出してくださったんです。でもいつの間にか奴隷の立場から主人の立場に変わると、苦しかった時のことを忘れて横暴なものとなっていました。人々を苦しめながら贅沢や快楽で心を満たすことはやがて自分を飢えさせ、そして行き詰まらせることになると聖書は告げています。金持ちとラザロの話をイエス様はされました。毎日贅沢に遊び暮らしていた金持ちも、またそばで犬がおできを舐めていたという大変な立場にあったラザロもやがて共に死にます。そして苦しんでいたのは金持ち、慰めを得たのはラザロでした。自分勝手な地上の楽しみが終わりの裁きの時に苦しみにつながってしまう、そう聖書は告げています。求めるべきは地上で自分の欲を太らす楽しみではなく、人々と支え合って共に労し喜ぶさやかな楽しみです。それを目当てにいたしましょう。富の欲望に支配されるとやがて自分の良心が麻痺して、不正を行っても構わないというようになります。すると自分が訴えられるようになります。しかし良心が麻痺してしまうと、その訴えを何とか逃れようとして相手に、正当な訴えをしている相手に責任を負わせ、さらに虐げを強めていく、いつの間にかそういうふうに不正に手を染め、そして横暴な心を募らせてしまいます。しかし神様はすべてを明らかにして裁かれます。 これが私たちの罪の支配の恐ろしさです。しかし、神様ご自身がもっと大きな犠牲を払って私たちを罪の支配から救い出してくださったことを私たちは聞いています。最も豊かな方が最も貧しくなって私たちを救ってくださったのです。そして朽ちていくこの世の富ではなく天にある富を大切に思い、そして主が愛しておられる方々を顧みるようにと主は求めておられます。イエス様は主を第一にするなら他の必要もすべて満たしてくださると約束されました。この方に信頼してせっかくの富が腐るのではなく保たれ、また天に宝が積まれていくように求めましょう。それが解決の道、脱出の道です。最後にヨハネ6章27節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書の6章27節、新約聖書の189ページです。ヨハネ6章27節、亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでも亡くならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認を押されたのです。お願いいたします。天の父様、どうか世の富にとらわれる誘惑から私たちを守ってくださり、死を追い求め死に捧げる幸いのうちを歩めるように私たちを守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。